2番、グスタフ2世アドルフ。将来国王になるグスタフ2世アドルフが1594年に生まれた時、スウェーデンはヨーロッパの端にある広大な領地はあるが人口が少なく貧しい国でした。しかも彼は王位を継ぐ立場ではなかったのです。リュッツェンの1632年の戦いで死亡した際は、スウェーデンはヨーロッパという舞台で主導的な国の一つであり、グスタフ・アドルフは今日彼を取り巻く神秘的な地位を彼自身が得るまでになりました。戦いと領土拡大主義を彼が進めたことにより、偉大なスウェーデン自体の基礎を彼は作り上げたのです。グスタフ・アドルフはソーデルマンランドのカール伯爵の息子で、グスタフ・ヴァーサの孫でありました。グスタフ・アドルフが幼少の時、彼の父親は甥にあたるシギスマンドと長く争って権力を得ました。この甥は当時スウェーデンとポーランドの王位にあたる人物でした。争いはスウェーデンとポーランドの拡張計画が争点でお互い争い、また宗教上の問題もありました。シギスマンドはカトリックで、スウェーデンは公式にルーテル教を信奉していました。この公爵は本当にルネッサンスの男として育てられました。彼は戦術の教育と同時に学問的科目の教育も受けました。彼はスウェーデン語とドイツ語を堪能に話し、その他数カ国語にも知識がありました。彼はまた説得力のある演説家、作家でもあり、彼の治世中に貴族、議会、海外の皇族に彼の意思を伝えるためにこの能力を身につけたのでした。彼が義理の弟であるゲアルク・ヴィルヘルム・ブラウンシュバイグ・リューネブルク公に宛てた手紙の見本がここに提示されています。この時ゲアルク・ヴィルヘルムは30年戦争の間ブランデンブルグを中立するように試みたのです。中立など言わせない。殿下は友人か敵かどちらかに相違ない。国境に着いたら殿下自身に対し温かいか冷たいか宣言せねばならない。これは神と悪魔との戦いである。殿下が神の側に立ちたいならば、その時殿下は私の側にいなければならない。悪魔の側に立つのと選ぶなら私と戦うことになろう。グスタフ・アドルフは彼の父からデンマークとの戦いを引き続きました。その直後にロシアとの戦争に入っていきました。グスタフ・アドルフはその生涯をほとんど戦いに費やし、ロシア、デンマーク、ポーランド、さらにドイツまで戦いを行いました。戦争が国王の関心の大半であり、戦いを個人的に前線で指揮しました。この結果彼は繰り返し戦闘で負傷しました。しかしこれらの戦いの多くは非常に有能な行政官たるアクセル・オキセンステールの協力なしでは成し得なかったのです。彼を通じて国権が再編成され、スウェーデンの広大な国土、銅資源、鉄鉱石、材木が効率よく利用され、ヨーロッパにおいても最も近代的な軍隊に資金を供給できたのでありました。騎兵隊を引いて戦いを仕掛け、致命傷を負ったグスタフは38歳で亡くなりました。この時、彼はヨーロッパで最も偉大な将軍としてヨーロッパ中に知れ渡っていました。彼はまた大きな苦痛を犠牲にしても意志を貫くのに残酷なほどに頑張ったことでも知られています。国民の祝日としての11月6日は彼の命日であり、唯一スウェーデンの王としても今も記憶されています。